沼プラス。
12月放送分のワンヌマプラスです。ここからはコース FM 上田光平がご案内してまいります。今日も沼津市役所で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。今日は水産海浜課ご紹介します。私と少し間隔を空けて向かい側に男性の職員さんお二人座っていただいています。順番に自己紹介からお願いします。
はい。水産海浜係の赤池と申します。現在の仕事は2年目になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてお隣です。
同じく水産海浜係の坂本と申します。昨年入庁し、10日に配属となり、現在2年目になります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。水産海浜課としてはお二人2年目ということになりますが、水産海浜課というとどんなお仕事をしてらっしゃるのか、赤池さん教えてください。
はい、水産海浜課には、水産海浜係と公務係と沼津港振興担当の3つの係担当があります。水産海浜係では沼津市の水産業の振興などに関する仕事をしています。公務係では市が管理する漁港である内浦西浦板漁港の整備管理、内浦西浦板地区の海岸線海辺の整備管理などに関する仕事をしています。沼津港振興担当では、沼津港の整備促進、沼津港エリアにおけるにぎわいの創出などに関する仕事をしています。
いろいろ仕事あるということなんですが、このうちの赤池さん、坂本さん、今日お二人ご出演ですが、水産海浜係でのお仕事ですね。それぞれ、係ではどのようなお仕事をしていらっしゃるんでしょう。
はい。現在、私は主に沼津市の水産業の振興にもつながるC 級グルメ全国大会に関する仕事をしています。
はい、興味深いお話が出ましたが、最近の取り組みも教えてください。
はい、沼津市政施行100周年にあたる令和5年の秋に港和室沼津で開催される C 級グルメ全国大会に向け、沼津代表の C 級グルメを決めるレシピコンテストを開催しています。
はい、港オアシス沼津という言葉が出ました。これは何でしょうか。
はい、港オアシスとは国土交通省が認定する制度で、道の駅の港版のようなものです。港を核とした街づくりを推進していることや、港のにぎわい創出に取り組んでいること、災害が起きた際の減災防災体制の構築に取り組んでいる港が認定されております。沼津港は県内初の港オアシスとして平成19年11月7日に認定されていて、現在静岡県内では田子の浦港、清水港、大井川港、御前崎港、浜名港が認定済みです。ちなみに全国では約150の港オアシスが認定されています。
はい、港オアシスについてご紹介いただきました。では先ほどもお話が出ましたね、 C 級グルメと C 級グルメ全国大会です。これはどういったものなんでしょうか。
はい、 C 級グルメとは水産物を生かした料理で、地元の人たちに親しまれ、ぜひ多くの人に味わってほしいと自信を持っておすすめできる港自慢の料理のことです。地元で水揚げされた水産物を活用している、古くから名物として親しまれている、地域の魅力を生かして作られているなど、地域とのゆかりを持つものや港オアシスおよびその周辺で名物として日常的に提供され、もしくはお祭りなどのイベントで提供されているといった特徴があります。また C 級グルメ全国大会とは、全国の港オアシスで年に1回開催されるグルメイベントです。開催地の港オアシスに全国の港オアシスが出展し、その年の C 級グルメナンバーワンが来場者の投票によって決定されます。沼津市のこれまでの誘致活動が実り、市政施行100年の節目となる令和5年に沼津港で C 級グルメ全国大会が開催されることが決まりました。
はい、ではその C 級グルメについてですけれども、沼津の C 級グルメっていうのは一体何でしょう。
はい、実は港オアシス沼津を代表する C 級グルメは、まだ決まっていないんです。ですがまさに今、市民の皆様から 沼津代表の C 級グルメのレシピを募集しているところです。
はい、ということで募集です。募集について詳しく教えていただきましょう。まずコンテストの主催者はどなたになるんでしょう。
はい、コンテストの主催は C 級グルメ全国大会 in 沼津実行委員会です。
はい、では募集期間についてです。
はい、募集期間は令和3年12月1日水曜日から令和4年1月31日月曜日までとなっております。
はい、今月募集が始まったばかりです。では応募方法について教えてください。
はい、応募方法は応募用紙にご記入の上 C 級グルメ全国大会 in 沼津実行委員会事務局、こちら沼津市産業振興部水産海浜課内になります。こちらに郵送ご持参または電子メールで応募してください。令和4年1月31日月曜日必着とさせていただきます。またファックスでの応募は受付できませんのでご注意ください。
はい、では応募の資格について教えてください。
はい、応募資格についてですが、沼津市在住または在勤通学の方、沼津市内に本社または支社がある事業所団体とし、飲食業者の方に限らずどなたでも応募いただけます。プロアマ問いません。市内の小中高生のクラブ、部活、クラス、個人チームなどによる応募も可能です。お一人様何点でも応募可能です。
はい、個人や学校でチームを作って応募もできるということなんですが、これレシピの条件はあるんでしょうか。
はい、募集レシピの条件についてですが、沼津市内で水揚げ生産加工された水産物を1品以上含むことが条件です。使用する水産物の例としては、アジ、マダイなどの、養殖のアジ、養殖マダイも OK です。アジ、マダイ、他には、本エビ、メギスなどの深海魚、タチウオ、サバなどです。また、それ以外でも、沼津にちなんだ水産物であれば使用可能です。干物など、加工品の使用も可能です。
はい、沼津の水産物、これを使うことがポイントということになりますが、その他の条件としてはいかがでしょう。
はい、その他の条件としましては、材料費1人前あたり500円程度で作れるもの、加熱料理したものとなっており、肉や魚、卵、牛乳などの生ものをそのまま使用することはできません。ただし生野菜は使用可能です。またレシピを公表しアレンジなども含め広く市民の皆様や事業者の皆様に利用していただくなど、港アシス沼津の C 級グルメの普及 PR に活用させていただくため、レシピ名に個人名、企業名、商品名などは使用しないでください。
はい、レシピの条件ご紹介いただきました。では審査の基準についても教えてください。
はい、審査基準についてですが、書類審査となる一次審査では、レシピコンセプト、ビジュアル、彩り、料理のしやすさ、料理時間などを総合的に審査します。最終審査は試食による審査となり、一次審査の審査基準に味、香りなどを加え総合的に審査します。
はい、ではこの気になる結果ですけれども、いつわかるんでしょう。
はい、審査結果の発表についてですが、一次審査の結果は令和4年3月4日金曜日に発表いたします。応募された書類と写真に基づく審査により、5つのレシピを選定し、レシピ名及び写真を公表します。最終審査は、令和4年3月23日水曜日午後2時30分から、沼津港にあるイタリアンレストランポルタスで実施します。一次審査を通過した5つのレシピを、調理の専門家が調理し、審査員による審査を行います。審査結果は当日発表いたします。
はい、では表彰について詳しく教えてください。
はい、最優秀賞の方1名の方には商品1万円分相当を贈呈いたします。優秀賞2名の方には商品5000円分相当を、入選の2名の方には商品3000円分相当を贈呈いたします。また入賞者の栄誉をたたえ、レシピ及び応募者指名を公表させていただきます。
はい、では応募についてなんですが、改めて応募用紙、これはどこでもらえるんでしょうか。
はい、 応募用紙は市役所の水産海浜課に置いてあるほか、市内各地区センターなどの市の施設や沼津港の沼津港新鮮館、ララポート沼津さんなどに置かせていただいております。また沼津観光ポータルのホームページでもレシピコンテストについて掲載しています。市民の皆様からのたくさんのご応募をお待ちしています。
ねえ、たくさんの応募があるといいんですけれども、まあ、皆さんもぜひご応募ください。で、沼津代表のレシピがこれ決まりましたとなった後どうなるんでしょう。
はい、レシピコンテストで沼津代表レシピが決まった後、令和4年の夏ごろに C 級グルメ全国大会に沼津代表として出展いただける事業者お店を選定するイベントを開催する予定です。レシピは事業者の方々以外からも広く応募させていただきますが、必ずしも事業者の方の応募したレシピが沼津代表になるとは限らないため、例えば高校生が考えたレシピが代表レシピとなった場合には、学生さんたちが C 級グルメ全国大会に出展することはできませんので、出展事業者の選定はレシピコンテストとは別に実施することといたしました。
はい、今後もねイベントを予定しているということです。令和5年秋です。沼津港で開催される C 級グルメ全国大会、楽しみですね。ではいろいろご紹介いただきました赤池さん、最後に一言お願いします。
はい、 C 級グルメ全国大会は沼津港での初の全国規模のイベントとなります。また令和5年は市政施行100周年にあたり、この一大イベントについて市民の皆様、地元企業の皆様のお力を借りて成功させたいと考えております。
はい、ここまで赤池さんに伺いました。ありがとうございました。さあ、代わってお隣坂本さんにここから伺っていきます。坂本さんはどのようなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、私は主に深海魚を活用した地域産業活性化に関することを担当しています。
深海魚というのはよく聞きますけれども、どういったものを指すんでしょう。
一般的に水深200メートル以上の深海と呼ばれる層に生息する魚介類を深海魚と呼んでいます。
はい、ではこの深海魚というのは沼津でも取れるんでしょうか。
沼津市の平田地区では古くから底引き網漁が盛んに行われており、そこで取れる深海魚は平田地区の誇る地域資源となっています。世界最大のカニであるタカアシガニや、食べておいしいメヒカリ、メギスなどの深海魚が有名です。現在も辺田には8隻の底引き網漁船があり、禁漁期間を除いた9月から翌5月までの8ヶ月間操業されていますので、まさに今の時期は深海魚漁のシーズン真っ只中です。
ねえ、たくさんの種類の深海魚があるわけですけれども、これ食べられるんですよね。
はい、深海魚というとグロテスクな見た目をイメージされる方も多いかもしれませんが、食べてみるととっても美味しいんですよ。うん、唐揚げ、煮付けやお刺身など様々な料理で美味しく食べられますので、スーパーなどで見つかけた方はぜひ食べてみてください。深海魚料理は辺田地区の飲食店などで食べることができますので、この機会にぜひ辺田にお越しいただきご賞味いただければと思います。詳しくは辺田観光協会のホームページでご覧ください。
はい、辺田というとね、いろいろとこう海があったりとか観光地としてもおなじみですけれども、この辺田にとって深海魚というのは古くからなじみのあるものなんでしょうか。
はい、辺田の底引き網漁については大正6年から取り入れられ始めたと言われております。昭和50年代過ぎには深海魚の価値が認識され、美味しく食べられるよう深海魚の食べ方を工夫して食材として見直されるようになりました。また昭和61年には造船の歴史を紹介する辺田造船資料博物館にホルマリン標本や剥製にした深海魚を展示する駿河湾深海生物館が設置されました。駿河湾深海生物館は平成29年度にリニューアルオープンしており、リニューアルにあたっては東京大学大気海洋研究所の猿渡敏郎さん、サイエンスライターの山村慎一郎さん、そして駿河湾深海生物館の名誉館長に就任していただいておりますココリコの田中直樹さんにご監修いただき、楽しく学べる施設に生まれ変わりました。これまでに数体しか確認されていない希少なオロシザメの剥製や、常設展示では国内初となる底坊主の標本など、 普段見ることのできない貴重な標本も多くありますので、ぜひ足を運んでいただければと思います、
ね、名前を聞くと一体どんな生物なんだろうかと思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、一度ね、ぜひ足を運んで見ていただければなと思います。深海魚についていろいろ伺っていますが、坂本さんとしての最近の取り組みについても教えてください。
はい、私は現在例年2月頃に来る辺田で開催している辺田深海魚大学の準備を進めています。
はい、この辺田深海魚大学っていうのはどういった取り組みなんでしょうか。
はい、平成28年度から深海魚の聖地辺田のメナバイベントとして毎年辺田で開催している深海魚にまつわる有識者を講師として招いて行う講演会です。深海魚のディープな話が聞けるとして深海魚マニアの方にご好評をいただいております。令和2年度は新型コロナウイルスの影響により惜しくも開催することができなかったのですが、その代わりにズーム開催での深海魚謎解きイベントを行いました。その結果、応募開始翌日には定員に達し、当日も約130名の方にご参加いただくなどご好評をいただき、改めて皆さんの深海魚に対する関心の高さを実感しました。今年度は講師の方をお招きした形での深海魚大学の実施に向け準備を進めているところです。
はい、で講師の方なんですけれども、今までどのような方がいらっしゃったんでしょうか。
はい、先ほどご紹介した東京大学大気海洋研究所の猿渡敏郎さんやココリコの田中直樹さんを講師としてお招きし講演していただいたこともあります。また猿渡さんには辺田深海魚大学の学長に就任していただいております。
はい、では今年の深海魚大学ですが、どのように開催されるんでしょうか。
今年度については開催に向け、ただいま開催時期や場所、依頼する講師の方々について調整させていただいております。今年は2月末頃の実施を検討しております。開催情報については広報沼津や沼津市観光ポータルなどのほかに、沼津市産業振興部公式ツイッター沼さんでも告知させていただきますので、興味のある方はぜひフォローしていただいて開催情報をご確認いただければと思います。
はい、では今年に入ってですね、他に深海魚を活用した地域振興事業について取り組みはありますでしょうか。
はい、11月27日土曜日に駿河湾沼津サービスエリアにて出張辺田深海魚祭りを実施しました。これは駿河湾沼津サービスエリアで実施されたおいしいもの市 in 駿河湾沼津サービスエリアのイベントスペースの一つとして実施しました。このイベントは沼津市、山梨県の南アルプス市、長野県の上田市がコラボし、それぞれの特産品販売や観光 PR を行ったものです。このイベントで私たち水産海浜課は実際に生の深海魚を観察し、触ってもらうことで深海魚の聖地辺田に関心を持っていただきたく、深海魚に触っちゃおうコーナーを設け PR を行いました。特にお子さんに大変ご好評をいただき、皆さん日頃スーパーなどでは見られない深海魚の姿をお楽しみいただけたようでした。また深海魚料理を楽しめる辺田の飲食店や深海魚の食べ方のご紹介をさせていただき、アンケートにお答えいただいた方には深海の生き物がデザインされたトートバッグや缶バッジなどの深海魚グッズをプレゼントいたしました。
ねえ、これも面白そうな取り組みでした。では最後に深海魚を活用した地域振興について何かお伝えすることがあればお願いします。
はい、先ほどもご紹介した深海魚料理を楽しめる飲食店や辺田深海生物館にお越しいただき、深海魚の聖地辺田を存分にお楽しみいただきたいです。また今後は未利用魚と言われている手間がかかる、コストがかかるなどの理由で取られるけど売られていない魚などを地元の方々と連携しながら PR していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
ね、食品ロスの問題なんかもありますけれども、こういった未利用魚なんていうのもね、有効活用できればいいですね。いろいろお話伺ってまいりましたが、赤池さん、坂本さん、お二人ありがとうございました。そろそろお時間なんですが、最後にお二人から一言ずつお願いします。赤池さんから。
はい、 C 級グルメ全国大会の情報をツイッターや沼津観光ポータルにて発信しておりますので、ぜひご覧になってください。皆様からのレシピコンテストへの応募お待ちしております。
はい、そして坂本さん。
はい、 今後は辺田新海魚大学についての開催情報を随時発信していきますのでよろしくお願いいたします。また先ほど少しお伝えした沼津市産業振興部公式ツイッター沼さんについてですが、 C 級グルメ全国大会や辺田新海魚大学の他の水産に関わるイベント以外にも沼津市の名産品や各種イベントについて告知しております。プレゼントキャンペーンなども行っておりますので、ぜひフォローしていただいて、新鮮な沼津の情報についてお楽しみいただければと思います。
はい。私、水産海品課さんっていうと、かなりこう、つながりがあると言いましょうか、これまでにもいろいろお仕事させていただいていて、一番やっぱり印象に残っているのは、2019年ですか、今から2年以上前になりますが、沼津港で公開生放送っていうのは2時間やりましてね、あの時も地元の皆さんたくさんお越しいただきましたし、まだあれコロナ前だったんで、県外からね、観光に、あるいはラジオを聞いて足を運んだっていう方本当に大勢いらして、今コロナ禍ですから、まあそこまでの賑わいっていうのはなかなかできないんですけれどもね、水産海品課の皆さんはこう港とかね、それから深海魚など様々な場面でこう沼津を盛り上げようと頑張ってらっしゃいますので、引き続き皆さんもね、お仕事についてご理解とご協力いただければなと思っております。今回は水産海品課から赤池さん、そして坂本さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。